映画感想文
ポッドキャスト。
さあ始まりました、月刊映画感想文ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
さあ、今回11月号で、
はい、
なんと100回目です。
月1で100回ってすごいっすね。なかなか
もう8年以上は必要ですね。
はい、こうね、100回目
はい、
ぜひ迎えたのも、
はい、
この一重に僕のおかげということで。
なんでですか。
毎回これ
記念、
記念だった。
記念ボケですね。
あ、
こういう時にしかできないボケですから、ね。
そう、儀式です、これは。笑わせようとか一切思ってない。ちょっとやっとかないとみたいな。
難しくなるって。
そう。まあ、この100回目、皆さん本当にありがとう
ございます。ありがとうございます。
では、別に今日記念すべきとか言ってますけど、
はい、
普通です。
あ、普通状態、
普通状態もありますので、あ、100回を振り返るとかじゃない
ですね。ないですね。
はい、まあ、アーカイブはね、いっぱいあるんで、
はい、
振り返っていただければ、
はい、ブログとか見ていただければと思いますので、
はい、よろしくお願いします。さあ、ということで前回の収録から1ヶ月経ちまして、
はい、
その間の映画ライフを聞いていきましょう。ということで、竹田さん、何本見ました？
4本見ました。
じゃあ、その他1つピックアップするの。
はい。サムライタイムスリッパー、
はい、もう話題になってますね。
はい、見てきました。
はい、
面白かったですね。
おー、
やっぱり荒さとかはあるんですよ。
あ、
どうしても、
はいはいはい。
はい、そんな低予算なんで、うん、なんですけれども、志の高さは本当に見上げたもんだぜっていう。
あ、はいはいはい、
うん。逆にね、本当いろんな人に、歌丸さんも言ってましたけど、うん、見ろとこれよと。これより何倍を金かけてて、志低い映画たくさんだろうっておっしゃってましたけど、まさにその通りで、本当ね、志、ですね。やっぱエルフの時代劇がもう主題になってるんですけど、うん、時代劇ってもう衰退してるじゃないですか。
まあね、いかね、作られない
って
ね。
うん、やっぱそこに対する愛情とか、あと昔あったものを後世に伝えていくことの大切さとか、うん、尊さとか、うん、そういうことへの、この、こちらと私たち見てるここからの尊敬ですよね。はい、そういうのをね、だからスクリーンとしっかり、ラリーができてるなって感じですね。
あー、観客と。
はい、なので、そう振り返りができてるから、終わった後、上映館でですね、拍手があったんですよ。
へぇー。
なんか一部の人が拍手してて、あ、その気持ちはすごくわかるなと、私は思います。
はいはい。
まだね、見てない方、
今ね、どんどん拡大してます
も
んね。
そうですね、最初、だって池袋ロサの一巻だけだったのが、気づいたらもう100巻以上っていう。
逆に見やすくなってるじゃないですか。
そうですね、シネコンとかでもやってるはずなので、はい、はい、ぜひ見ていただければなと思います。
はい。
はい、ということで、矢野さんは何本見たでしょうか？
僕も4本で、
はい、
その中でおすすめなのは、どれも良かったんですけど、
はい。
あ、じゃあこれ語ろうか。ジョーカー、ホリアル。
はい、私も見ました。
僕ですね、これ、日本公開の前日のジャパンプレミアに、ご縁ありまして、
あれ、あれなんですね。
参加させてもらいまして、
ニュースになってましたけど。
僕は、めちゃくちゃ良かったですね。
あ、なるほど。
大好きでした。短くはできると思いますよ。
はい、はい。
でも、はい、俺は方向性が好きなんですよ、この話の。
うん、
なんか言うと、ジョーカーになれなかった男の話じゃないですか。
あ、まあね。
で、はい、最後はね、で、前半に、なんか、あ、前半っていうか、前作にジョーカーになる理由って、結構この人承認欲求強いでしょ。
うん、
誰からも愛されないし、報われないからジョーカーになった、記者注目されたって。で、2どうなるかというと、もう最初からアーサーに全員興味ないっていうね。
うん、
なんなら、レディー・ガガさえも興味ないっていう。
そうですね。
そこのこう話の方向性が僕大好きで、たまんねえと思って。で、その最後の最後まで、こいつ、アーサーはアーサーだよっていうほど、その悲しさね。うん、でも唯一、一人だけ裁判に出廷した人の中で、アーサーとしてちゃんと見てた人がいたじゃないですか。
そうですね。
その人と対峙した時の、ジョーカーなんだけど、アーサーが出てきちゃったっていう、あのね、演技とか 素晴らしかったですね。僕は好きです。面白かったです。はい。ということで、今回はですね、あ、どちらもちょっと話題作ですね。じゃあ、さあ、どうなるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想文、スタートです。ついて感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで一つ目は矢野さんでございますが、矢野さん何でしょうか。
さあ、今回僕が紹介する作品はこちらの作品。
はい。
若月千夏です。
絶対違う。
あれ若。え、若っていう。
若、え、独立したからってそういう方向なんですか。
ブランドも社長になったっていう。社長になるまでを描く。
違う。
成功しちゃったみたいな、ビジネスで。
違う。もっとあるでしょ。
ヘクサゴンで活躍して、みたいな。しんすけさんに見出されて。
その前からスプラトとかも出てましたけどね。
優秀な人ですよね。
違いますよ。
なったんですか。
若き見知らぬ者たちですよ。
あ、こっちか。
出てないでしょ、多分。
出てないです。
あの、若月さんだけど、女優もやってそうな気はしない
。でも上手いっすよ、全然。バラエティとかもすごいし。
そうですね。
まあ、頭がすごくいい感じですよね。
あんな、なんか7、8年ブランクあっても今無双してますからね。
あ、素晴らしい。
はい、ということでお願いします。
では、若き見知らぬ者たち行ってみましょう。
はい、
ということで、こちらを監督されたのはですね、内山拓也さんということで、はい、内山拓也さんの過去作といえば、佐々木インマイマイン、
はい、
ということで、この佐々木インマイマインをですね、こちらの映画感想文、2021年1月号で僕が語りまして、
そうですね、
これはサイコロを振って当てるんですけど、で、今回もですね、若き見知らぬ者たち、縁がありまして、僕が当たることになりまして、ね、うん、2作連続で、語ることを、ちょっとね、僕嬉しいんですよ。
はい。
で、佐々木インマイマイも僕、本当に好きで、結構、うん、これ感想聞けるんで、ぜひ聞いてほしいんですけど、佐々木インマイマイ、そして若き見知らぬ者たち、
はい、
で、今回、どうだったか、と言いますと、あ、ちょっと結論的な感想を言いますね。はい、超ド級の大傑作でございましたね。
おー、
本当にね、食らった。これはね、ちょっとすごかったっすね。やばかったっすよ。もう佐々木インマイマイももちろん好きだけど、今回のまたグッと来るものがありましたね。で、内山、これ、監督の作品見てて、インマイマイ見てても思ったんだけど、はい、内山監督の作品って、なんていうのかな、泣けたとか、面白いとか、わ、切ないとか、なんかそういう感じじゃないんですよね。なんかいろんな要素が加わってる。で、これ褒め言葉として、
はい、
いい意味でモヤモヤするっていうか、
そうですね。
なんかこれ切ないんだけど、なんかいいよなとか、勇気出るなとか、あの悲しいんだけどちょっとみたいなね、あの嬉しいんだけど、これ残酷じゃねえとか、それ佐々木インマイマインの時も見てて感じたし、うん、今回見てる時もずっといい感じでモヤモヤするんですよ。
あ、なるほど。
うん、これが、悪い意味じゃなくて、本当にいい意味で、どう捉えていいかわかんないとか、まあ、どういう感情で見ていいかわかんないっていうのが僕、内山監督の魅力なのかなと思うし、今回それがね、本当にね、もう、見終わった後もずっと考えちゃう。そういった作品になっております。で、こっからはちょっとですね、内容をちょっと踏まえながら、
はい、
もう結構もう ネタバレ的なことをもう言うかもしれないです。で、詳しくストーリーは説明せずにいきますね。
はい。
はい、で、こちらの主人公を演じているのが磯村勇斗さんがですね、あやとという、主人公を演じてます。このあやとさんってどういう人かと言いますと、今ね、弟と、お母さんと3人で暮らしてるんですね。で、お父さんがある事情で、亡くなっちゃったっていう話ね。で、あやとが、まあ、一家を支えてるって。で、弟でも立派な大人です。でも、総合格闘技やってるんですよ。
うん。
で、あやとは何を言ってやってるかというと、仕事現場はそんなに映らないんだけど、多分作業着着てるから、肉体労働系の仕事されてますけど、でもね、家計がね、なんかね、もう、家が汚いんですよ、もう、散らばって、うん。で、借金もいっぱいある。で、お母さんが、ちょっと介護が必要なぐらい、ちょっと難病を患ってて、で、あやとは、
もう仕事一生懸命やってるし、でも、なかなか借金も返せず、もう督促状がいっぱい来るとか、で、家の家事もままならない、で、介護もしなきゃいけないっていうことで、なんていうのかな、いろんなものを背負わされてるっていうか、
うん、
し、それと同時に、背負わされてるし、背負ってしまってるみたいな感じなんですよね。で、それがね、前半ずっと続くんですよ。だからね、見ててね、なんか、きついんですよ。いろいろあるから、もう背負わされてしまった人、背負ってしまった人の感じ。で、アヤトはなんでこうやって背負っちゃったとか、背負わされたのかなというと、まあ、いろんな要素がいっぱいあるんですよね。で、なんかね、アヤトはね、なんかね、まあお父さん亡くなっちゃって、ちょっと自殺しちゃったんですけど、ね、ある事情で。で、お母さん今難病になってる。で、アヤトは昼働いた後に、夜ね、お母さんとお父さんが、アヤトが小さい時に建てたカラオケスナックみたいな。
あるん
ですよ。お父さんからもお母さんの夢を叶えるためにカラオケスナック建てたんですね。これなんていうか、もう家族の幸せの象徴。わー、いいねっていう象徴。で、まだね、その夜はそのスナックをアヤトは仕切ってるんですよ、一人で。うん、で、見てるこっちからすると、まあこれ実際にアヤトも言われるんだけど、だけど、その、やめたらいいじゃん。その、パブ、スナック。で、誰も、そんなにそこまで儲かんないですよ。まあ、常連さんが来るぐらいで。で、そこで稼げるわけじゃないのに、昼の肉体労働をやって、夜はその、自分、お母さんが経営してた、ワンオペでスナックをやってる。で、なぜこれスナックやめないんだろうなと思うと、なんかね、やっぱり、お母さんとかお父さんの、守ってきたものを、俺は守らなきゃいけない。で、家族の象徴であるのを、なんか、それを守らなきゃいけないっていう、なんかね、使命感があるんですよね。で、なんかここがね、ちょっとね、切ないっていうか、なんかね、やっぱ、その、アヤトを苦しめるのは、やっぱ、世間体とか、なんていうの、親を、誰にも頼らず、なんだよ、例えば、介護の問題でよくあるのは、施設に入れることに躊躇しちゃうとか、
はい、
それどういうこと、なぜって言ったら、やっぱ親を見捨てるとかできんから、
うん、
親は自分、育ててもらったんだから、子供が面倒見なきゃとか、そういうのがあるからこそ守っている感じがするんですよね。
はい、
これが主な原因じゃないけど、一つの要素として。それとですね、アヤトはね、やっぱね、お父さんに小さい時に、子供の時にお父さんの指導で、ある言葉をもらうんですよね。
はい、
それがちょっとね、あやとを苦しめている感じもあるんですよね。それが何かというと、これね、CM とか、TBS ラジオとか聞いてると、この、若くして見知らぬ者たちよく CM 流れてましたね。
はい、
そこの時によく、セリフで出てくるのが、もうお父さんがね、この世の あらゆる暴力から自分の範囲を守れっていう教えられるんですよ。これお父さんちゃんと教育として言ってるわけで、で、いい言葉じゃないですか、すごく。で、それを、アヤトが、言葉をずっと守っているからこそ、なんていうの、スナックを外さないとか、自分一人で家族を守るんだっていうことを、この言葉で苦しめられてるような感じがするんで。
まあ、呪いの言葉になってしまってるし、
お父さんはそんな気持ちないけど、
もちろん。
もう苦しんでるし、自分を苦しめてる感じ。うん、で、これがね、前半ずっと続くんですよ。でも、これ、アヤトだけが苦しんでるんじゃなくて、弟の、翔平もやっぱ苦しんでるんですよ。で、総合格闘技やってるんですよ。でもやっぱ、夢なんですよね。夢を叶えたけどまだまだお金稼げない。でも、諦めるか諦めないかっていう、ここで狭間がある。こうめちゃめちゃ苦しいじゃないですか。で、もう前半はね、本当に、あやと以外にも翔平もそうだし、他の家族たちもそうだけど、みんな苦しいんですよ。苦しい状、はい、理不尽な状況で苦しまれるのが前半なんですよね。で、中盤何が起きるかというとね、アヤトがね、理不尽な暴力によってね、亡くなっちゃうんですよ。はい。はい、これ亡くなっちゃうんですね。で、その亡くなった後どうなるかというと、残された家族に、アヤトの死が背負わされるわけで。で、これって家族、まあ、主に翔平とか、で、アヤトの恋人であった、岸由紀乃さん演じてる日
向
も苦しい。で、家族以外にも、やっぱ、アヤトの死を背負わされる人たちがいっぱいいるんですよ。もう背負わされてる、イコール、まあ、背負っちゃってる。それは、アヤト 高校時代の友達とか、まあ主にあの、染谷翔太さん演じるヤマトっていう人で、で、このね、背負わされてるのが、アヤトの家族や友達じゃなくて、あの、スポットがね、知り合いとかじゃなく、その、アヤトの死に、加担してしまった人にも、光を当てるんですよ。うん、ここがね、僕ね、なんかね、あ、ここにも焦点当てるんだって思う。それ、誰に当てるかというと、アヤトがある暴力によって亡くなっちゃうことを加担してしまうのは警察官なんですよ。警察官が、まあ、隠蔽するんですよ。これちょっと不祥事的な。で、若い人がもう覚醒覚醒って言われて、やっぱその若い警察官に焦点を当てると、やっぱその人たちにもね、やっぱ苦しむんですよ。ものすごく残酷なんですよ。見てると前半で言うと。あ、こいつも苦しんでるんだっていうとこをちゃんと見せるわけ。で、このね、シーンをなぜ見せるのかな、ちゃんといろんな人にスポットを当てる理由が、僕ね、なんかね、僕の勝手なリンクの仕方なんですけど、
はい。
あやとの友達である、染谷翔太さん演じる、ヤマトっていう人がいるんですね。ヤマトが、どうやらあやとの死が納得いかないんですよ、警察の人ですね。
はい。
おっかなんか隠してるっぽいなと思うから、警察官にヤマトが説明するの、いや、ちょっと、あやとがそんなことするわけないっていうことを言うんですね。でも警察官ちょっと嘘ついてるんですよ。で、ヤマトは、違います。あやとはそんなことするわけないで、正直に言ってくださいって言ったら、警察官何かというと、いや、あなたが言ってるように、人間って、あなたが思ってるだけじゃないですよ。不確かなものですよってことを言うんですよ。あやとさんって。したら、不確かなものは人間じゃないですかって、警察官がヤマトに言うわけ。じゃあヤマトがあるセリフを言うね。それは何を言うかというと、だから信じるんじゃないですかっていうことを言うんですよ。僕はそこはグッとくるわけですよね。うん。このセリフが。で、先ほど言った、いろんな人にスポットを当てるっていう内山監督の演出が、
はい、
なんかここのセリフと僕結構リンクしてて、
うんうん、
なんかそれを、その若き警察官とか、いろん、ちょっと、あやとの知り合いじゃなく、スポットを当てることって、なんかどっかでは信じてるのかなって感じがするんですよ。人って、人のことを。で、前半見てるとね、この警察官ものすごく残酷なんですよ。なんなんだこいつっていう。でも、焦点当てたらこいつも苦しんでたってことがわかるわけで。で、そこにスポットを当てることって、なんか内山監督の中では信じてるんじゃないかなと思ってて。で、僕はそのセリフ、ヤマトが言ったセリフにグッときたし、後々、考えると、焦点当てることイコール、このセリフって、あ、まあ、脚本、内山監督が書いてるんだけど、やっぱ、内山監督なりの姿勢なのかなと思ってて、これをセリフだけじゃなく、ちゃんと演出として姿勢を見せたとこが僕、すごいグッとくるし、感動したし、やっぱ、お、すげえなと思いました。で、ちょっと話を戻すと、いろんなものを背負わされた、主に、後半はね、弟の翔平が結構ね、総合格闘技の試合中にもうトレーニングする減量とか、もう大切な期間なんですよ。これ、試合勝たないとタイトルチャンピオンは勝てないぞみたいな大事な時にあれとか死んじゃうんですよ。もうすごい逆境じゃないですか。で、その背負わされた翔平は何をするかというと、試合に向けてね、頑張るんですよ。で、翔平はね、友達から、あやとの死について、もう、翔平も納得してないんですよ、この死に。絶対なんかあるな、みたいな、裏があるな、って。で、翔平は、そのね、暴力を、復讐じゃなく、やっぱ、いい方に持っていく覚悟をするわけね。それは、復讐しようと思うんです。できるわけじゃないですか。そっちの暴力になって、俺はもう総合格闘技を頑張るっていう、試合を頑張るっていうことに、覚悟を決めるシーンがあって、そこが、ものすごくグッとくるし、で、先ほど、翔平がね、試合をするんですよ、総合格闘技の試合。まあ、これもすごいんだけど、その最中にね、いろんなものを絶望を背負った。で、これからもこのモヤモヤ晴れることはない。それでも俺は頑張るって決めた瞬間に、ある翔平をね、ピンチになるんですよ、試合で。そしたら何が助けてくれるかというとね、あやとを苦しめてた、お父さんの言葉、この世のあらゆる暴力から自分の範囲を守るんだっていうセリフをね、 助けるんですよ。実は言うと、このセリフには続きがあって、それは何かというと、この世のあらゆる暴力から自分の範囲を守るんだ。その後に、チャンスが来るまで待てと。チャンスが来たら行けっていうわけ。それが、アヤトはその言葉を、そのチャンスがあったら行けっていう言葉を、アヤトは、アヤトが喋ってる、俺ら知らないんですけど、弟のその回答で、続きがあったことが分かるわけで、その言葉が助けてくれるし、で、もうこのセリフじゃなく、お父さんとアヤトと過ごした日々が思い出して、それが助けに背中を押してくれるわけね。で、僕が思うのは、もう結末は最悪だけど、それまであった過程、その人と過ごした過程って、何だろう、例えば、喧嘩別れしましたとか言うと、喧嘩別れっていうバッドエンドだけど、その間のことってなんかマイナスにならないと僕思ってるんですね。全部が、仲良かったけどバッドエンドだったなということで、全部無駄じゃなく、その過程が思い出になるし、それの背中を押してくれる演出なんですよね。そこがね、僕の考えと一緒じゃないけど、僕はそう見えちゃっただけなんだけど、そこがね、具現化されてて、僕本当に感動して、グッと来るし、で、その翔平の生き様を見たというか、もうこれ見たらもうノックアップされたこっちが。
あー、なるほど。
だからね、これがたまんなかったっすね。で、まあこれね、他にもね、いろいろめちゃくちゃ喋りたいことがあるんですよ。
うん、
これね、多分ね、喋ったら多分ね、もうここって言ったら3日かかりますなので、この作品ね、まあ好き嫌いあるかもしれないし、合う合わないは多分あると思うんだけど、もう、合う合わない関係なく、とにかく見てほしい。制作人と出演者の熱量を今体験してほしいなと思うんで、ぜひぜひ見てください。お願いします。今月の矢野の仮想報告者。
続いて、今回取り上げる映画2つ目は、私でございますが、
お
シビルウォーアメリカ最後の日です。
渡辺陽一さん出てました。
あれそうでした
出てませんよ。
出てませんよね。出てましたよ。
出てませんよ、
ね。なんでないと思って。
急に出てくるわけないじゃ
ないですか。あれって思って。
もしかしたら、あなた行くかもしれないですけどね。
だって矢野さん見たんですよね。
見ました、
今回ね、うん。はい、私も見ました。もちろん当たったんで。はい。矢野さんね、後で、そうしましたら、聞きますので。
あ、すみません。
はい、感想聞きます。
あ、もし、時間があればね。
はい。今回の、あ、じゃ早速、
感想
を、まあ、概要から言っていきましょう。うん、今回はですね、制作会社は A24 でございます。はい、まあ、この、ね、映画感想で、何作品目だよっていうね。
そうですね。
多分、7、8ぐらいはやってんじゃないかっていうね。
でも、僕が主に言うんですよね。
そうですね。
柏さんは多分あんまり
ないね。ないですね。なんで。
1、2作ぐらいですかね。
じゃないですか。
今回。
エレベーターとかじゃないですか、僕は。
あ、そうかそうか。
はい。
あ、じゃあ今回は。
はい、なんで、だったんですけど、その、まあいろいろね、ヘレビタリー継承とかね、いろいろありますけれども、まあA24 史上最高の制作品を投じて作る作品っていうことでも、まあ話題
になりまし
たし、あとアメリカで起きる内戦というテーマが、まあまあ結構センセーショナルと言いますか、まあっていうところでも話題になりましたよという作品ですね。で、まあ監督、脚本はですね、アレックス・ガーランドさん。うん、まあ有名なところで言うと、28日後、28週後でおなじみですね。うん、はい、来年かな、28年後というのが控えております。うん、はい、ではですね、早速、まあ今回一言コメントなしで
話
したいと思います。まずですね、ちょっと言いたいことがあります、一つ。苦言です。
あ、苦言
です。ですね、予告編が良くない。
あー、感じが違うんですよね。
はい、ミツリードをあれを確実に見ます。
はいはい、
まあ、予告編だけ見ると、まるでですね、戦争アクションものみたいな感じなんですよ。
あ、
だから例えば、プライベートライアンとか、1917命をかけた伝令とか、うん、まあ、ああいう感じの作品かなっていうふうに思うんですけれども、まあ、で、私もそういうふうに思って見たわけです。
はい、
だって、そう予告編あるから、うん、なんで見たんですけど、実際はですね、まあ、そういうタイプではほぼないんですよ。最後の30分、20分くらいですよね。そういうところのなんか突撃みたいな感じは、ね、だったんですけれども、だから、もう見ていくうちに、こう修正しながら見てた
らいいね。思ってた方向性と違うからね。
そうなんですよ。まさかまさかね、見てて、これロードムービーじゃんって、びっくりしましたよ。
し、 主人公がね、あれ予告言ってたみたいな感じの。
そうそうそう。
ね、まあ、後で言うかもしれない。
そうなんですよ。あとだから、まあ予告編ね、引きの強い絵というか、まあ、絵力が強いものをやっぱやった方が、うん、
まあまあまあまあ、
まあ見に行くじゃないですか。なんでね、多分そういうことを狙って、まあそういう集客狙って作ったのかなって思わなくはないんですけど、うん、ちょっとなんか私は誠実さが足りないかな、
まあ、なんですかね。
と思ってしまいましたね。うん、はい、なんで、ちょっとそこは修正するのに苦労しました。
まあそこの方向性ってやっぱ、ね、まあいい意味でずれる時もあるけど、
まあ結構今回のと大幅ずれてるんで、
えっていう感じですね。
そうですね、最後のほんと30分だけはなんかね、切り抜いて、うん、それをうまくまとめて、だからホワイトハウスのとこだけをうまく切り抜いて、なんか作った
って感
じ
で、
いや、そうじゃないんだけどなーってのはね、もちろん。だって、ホワイトハウスのところ、まあ最初は確かにホワイトハウスであるんですけれども、
本当に冒頭のね、
あるんですけど、そこからは別に違いますから
ね。そうね。
はい。ホワイトハウスに向かっていきますって話なんで、はい。ちょっとね、そこはすごく、うん、僕もプライベートライアンとか1917みたいな作品だなと思ったら、
うん、
全然違えなと思いました。はい、ではですね、仮想行っていきたいと思います。まあすごくね、これ、語りがいのある映画なんですよ。
うん、
まああっちこっちね、話していきたいところではあるんですけども、うん、まあ尺というか時間がね、限られてるので、私が強烈に思ったこと一つだけ言いたいと思います。
はいはい、
私がですね、印象に残った登場人物が二人います。その人について話していきたいと思います。一人目はですね、赤いサングラスの、所属不明の兵士。
うん、
まあこれが、ね、ジェシー・プレモンスさんが演じられてます。
哀れみの三章ですね。
あ、はい。もう結構有名な俳優さんというか、ですよね。
好きですね。あの人かって。僕、哀れみの三章見たんですよ。
あー、なるほど。
あの役の人、今回全然違うっすね。
なるほど。まああの人ですね。見た人ならわかる。まあ強烈なキャラクターですよね。
まあネットにもちょっと話題になってるんですね。
そうですね。予告にもまあチラッととか、まあ出てましたけど、うん、まあそいつの言うね、ある一言が強烈なんですよね。お前はどのような種類のアメリカ人か、
うん、
ってこう、突きつけてるんですよね。はってこう言ったら一瞬思うんですけど、うん、これがすごく、この一文の中にめちゃくちゃ詰まってるんですよね。
はい、
この作品における、この尋問シーン非常に衝撃的な場面で、うん、まあこいつが何を言ってるかっていうと、つまりお前はこのアメリカの土地でちゃんと生まれて、うん、アメリカの白人として多分生まれてきたやつなんだろうな、みたいなことを。
喫水のってこと
です
ね。
喫水の、つまり、だからそこであいつが言うセリフが 100% のアメリカ人みたいなことをこう言ってくるわけですよね。
だからもう差別してるってことですよね。
もう確実に差別オブ差別の言葉ですよね、あいつ。で、しかも、あいつ、注意深く見てると、銃持ってるじゃないですか。トリガーに常に指かけてるんですよ。そこがすごく注目すべきポイントで、この、男、つまり、銃を撃つことに対して、何の抵抗もないやつってのが、一発でわかるんですよ、
ね。
で、そいつと対比する人が、その前の結構始まって30分くらいですかね、
うん、
ガソリンスタンドのシーンがあるんですけれども、うん、そこで、若いアンちゃんがいたじゃないですか、
うん、
で、そいつも銃持ってるんですよね。
うん、
けど、そのアンちゃんよく見てみると、トリガー、指は突っ込んないんですよ、
うん、
つまりこいつは銃を撃つことに関してはあんまり慣れてない。だから
いざという時ってこと
ですね。そうですね、ご信用というのもあるかもしれないし、いざという時のためっていうような銃の持ち方なんだなと。だから対話をしたじゃないですか、うん、あの時は。けどこの赤サングラス野郎は、うん、対話っていうよりも交渉っていう感じなんですよね、うん、そこがね、こう見ててうわーって思うし、うん、こいつのスタンス、そのさっき言った差別的な言葉もそうだし、うん、そのさっき指に、常に、トリガーに手をかけてるところもある、見てわかるのが、うん、明らかな好戦的というか、うん、っていう感じですよね。だから人種差別ももちろん平気でする野郎だけれども、こいつ、本当に戦争を楽しんでやがるな、みたいな。
もう殺す前提で話してるみたいな感じですよ
ね。まあだからその後に起きる悲劇なことをね、うん、起きますけど。
もうその前からやってるんですよね。
うん、
意味もなく。
そう。
意味もない虐殺をやってるんですよね。
うん、そう。けどそれが多分なんかもう快感であるという。
うん。
わかる。ことなんですよね。それがやっぱりこう、あのシーンだけで全部透けて見えてくるわけですよ。うん、だから、なんていうの、なんか、 言葉にはもちろんしてませんよ。けど、あいつを一言で表すと、俺のターンが来たぜみたいな感じなんですよね。だ、うん、からね、そこに対するなんか気持ち悪さみたいなのをすごく僕感じて、うん、はいはい、うわ、こいつ絶対嫌だって思って、うん。だからその、あいつが僕たちに何を突きつけてきてるかっていうと、うん、戦争が常態化すると、ああいうやつが野放しになるんだよっていう。
うん、
し、もしかしたらそういう人になっちゃうパターンもあります
ね。そうですね。
うん、うん、鬱屈してるものが、この解放されて、
うん、
そう。で、もっとね、こう、きついなって僕が、こう、ああいう、あいつを見てて思ったのが、うん、戦争状態になると、コミュニティっていうのが、こう、衰退していくんですよね。うん、で、あの、人々が、こう、バラバラになって孤立化していくっていうのは、多分皆さんわかってると思うんですけど、うん、そういう時だからこそ、ああいうやつってのが、こう、強者になり得るっていうのが、うん、本当に恐ろしいことだなって。うんうん、あのシーンだけでなんかいろんなことが語れられるなっていうのは思いましたね。で、二人目、
うん。
これはジェシー・カレンですね、うん、まあ。ケイリー・スピニー演じるジェシー・カレンですね。で、彼女のクライマックスシーンでの行動ってのがまさに象徴的だなって。
はい、
まあ、クライマックスシーンで、まあ、ホワイトハウスに突入しますよっていう、うん、まあ、連合軍が、うん、こう残党と言っていいんでしょうかね。もう政府軍の。
一番殺したい大統領ね。
はい。
まあ、大手状態ですよね。
そう、もう大手っていう。まあ、ちょっと話脱線しますけど、うん、まあ、冒頭から言って、大統領、
うん。
まあ、あいつだろうなっていう。まあ、モデルはあいつだろうなと。うん、つまりトランプだろうなっていうね。うん、一発でわかるんですよね、うん。で、あいつが威勢のいいことを言うわけですよ。うん、もうでかい言葉ですよね。我々は歴史上において、すごく、その名に刻むような大きな勝利を迎えようとしてるっていうの、うん、まあ、最初冒頭言うんですけど、けど、見ていくうちに、そんなのがペラッペラの薄い言葉だっていうのがわかるんですよね。うん、つまりそういうでかい言葉を言うことでしか自分を作ろうことができない奴がトップに、しかも3期目っていう違反をしてどうやら立ってるっていうことの恐ろしさとかもね、まあ見ていくうちに分かっていくんですけれども、まあ、まあちょっと戻しますね。このジェシーなんですけれども、このホワイトハウスにこの突入するぞーっていう時に進んで戦場にこう向かっていくんですよね、あいつが。で、その積極性がこう、出てくるんですけれども、その、まあもちろん銃撃とかがバンバン起きてるわけですよ。人がバンバン殺されていくわけですよ。その中で、このジェシーが、ふってニヒルに笑ったりとかする感じが出てくるんですよね。つまりこいつもですね、さっき言った、あの赤サングラス野郎と同じで、戦争に飲み込まれていくなってのが分かっていくんですよ。で、この子じゃあ最初からそうだったかって言ったら、うん、そうじゃないんですよ。そうじゃないよね。
うん、
まああの、これはちゃんと赤サングラス野郎とは別で、うん、ちゃんと描かれてるんですね。うん、最初あの、なんか水を奪い合うみたいなね、うん、シーンみたいなのが最初出てくるんですけど。
ああ、ほんと冒頭のね。
そうそう、冒頭のところで。そこで、その、主人公の女性と出会うわけですよね。うん、主人公は、リー・スミスという、キルステン・ダンストンという方が演じられた、うん、方が主人公なんですけども、その、リーと、ジェシーが出会うっていうのがそのシーンなんですよ。うん、その時のジェシーっていうのは、ちょっとそういうことが起きてるのが怖いというか、
うん、
ちょっと体がおののいてるなっていうような身体的な感じなんですよね。うんうんうん、で、その子が最後、そういう風に着地してるっていうのが、本当にこの作品において一番伝えたいことだなと思ってて、うん、つまり、何かっていうと、戦場ジャーナリストとして確定してしまったと、
うん。
その、それ、まあ、ホワイトハウスに到着するまでに、様々なことを経験してきて、そうなってしまったと。うん、つまり、戦争の中にどっぷり使っちゃった結果、そうなっちゃったっていうところの怖さですよね。うん、で、そこの、極地に行ってしまったなっていうシーンが、そのさっき言った、リーですよね。が、そのジェシーが、銃撃されそうなるところを、D がこの身を挺して、守ろうとするんですよね。で、撃たれてしまうわけですよ。で、D は倒れたと。で、前までのジェシーだったら、大丈夫ですかってきっと言ったりするはずなんですけど、この最後のジェシーが取った行動というのはすいません、ネタバレになるんですけれども、写真でね、フォーカスして収めるんですよ。ここはね、驚きましたね。 だからさっき重複しますけど、赤サングラス野郎の兵士とこのジェシー両方とも言えるのが、戦争特有の高揚感に飲み込まれてしまった人であるし、なんかその中にどっぷり使ってると、戦争に使ってしまうとみんな廃状態になってしまうんだなっていうことの恐ろしさですよね。で、もちろん兵士っていうのは、その、人をね、実際に殺す側のね、人間だから、そういうことになってしまうけども、そこにいる、つまり、実際に人を殺しはしないけれども、その現場にいるっていう人物ですら、その同等になってしまうっていう、この恐ろしさ。っていうのが、つまるところ、戦争だよと。戦争っていうのは、確実に人を変えてしまって、もう元に戻れないんだぜ、と。
なんか、それが、恐ろしい部分でもあるってことですね。
そうですね。そこが僕はこの監督が一番伝えたいことなんだなというふうに思いましたね。
何人死にましただけじゃないっていう話よね。
そう
ね。
そう。
それ以外のこともありますよね。
だから兵士がどんどん変わってきてしまうっていうのはそれこそ1917とかプライベートライアンとかっていうのはありましたけれども、そういうのとはまた違ってジャーナリストもそういうふうにおかしくなってしまうっていうのは、まあ過去にはいろんな映画あったんですけれども、まあそういうことをこう描いてる。で、なおかつこれがまさに、アメリカが分断して起きてることだよっていうことで、よりこれ本当にフィクションですかね。これノンフィクションにありますよねっていうところをなおさら突きつけてくるという。
はい、
なぜかというとそのさっき言ったようにその分断っていうことが現実味である、現実味があるから、う
ん、はいはい。
だって実際今、大統領選やってますし、そのトランプがね、前に大統領だった時、2021年ですかね、あれは。ホワイトハウスに対して襲撃事件ってのがありましたね。あれなんてまさに、まあ、そう、あそこから、なんかもう、分断が始まっちゃってる感ってのは、ね、
う
ん、
まさにもう、シビルウォーみたいな感じでしょ、ね。なんか同じことやってるみたいなね。
ねえねえねえ、それはもうアメリカ人でなくても、うん、まあ、太平洋を挟んだ僕たち、日本人でも、やっぱり感じ取りますよね、それの匂いっていうのは。なんかね、そういうことが背景にあるので、その、アメリカで分断っていうのが、こういうふうな、分断の戦争が内戦が起きてしまうっていうことも現実味があると、その現実味をベースとしてさらにこういうことが起きてるんだよってなると、これ絶対将来起きるからねってことをまさに予言してるような映画だなと思いましたね。まとめますと、アレックス・ガーランド監督はね、この映画にいろいろなメッセージ込めてますけれども、A24 ならではの表現として、この爆弾がドカーンとか、いう感じではない、戦争アクションのところではない、つまり戦争中毒者になってしまう戦争の恐ろしさへの警鐘を鳴らしてるなと。その、なんていうかな、メインじゃない、端っこのところかもわからない。サブ的なところかもわかんないけど、そこを抽出して描いてるところがまさに A24 的だなと。
まあ、それまさにそこ、私は思いましたね。
江戸さん、見て、なんか、感想を、どうですかね。
やっぱ、僕も面白かったら、やっぱり、報道記者から目線が僕すごくいいなと思ってて、僕、戦闘とかどうでもよくて、やっぱり、戦争映画って、今戦争いっぱいあるけど、嫌なのはやっぱ人間関係が変わるのが嫌なんですよね。それによって、暴力、あれさっきまで仲良くしてたのにとか。で、報道記者によって、で、主人公のリーは、最初、ジェシーが、どうやって報道、教えて教えてって言った時に、リーは、今まで散々悲惨な目にあったけど、私シャッターを下ろした、下ろすよって。目の前にあんたが殺されても、私写真、ね、撮るよっていう、それに対してジェシーはびっくりするわけで、でも、なんかリーがね、だんだんね、なんか逆に行くんですよね。ジェシーになっていくんですよね。
そうなんですね。
で、ジェシーがリーになっていく
んですよね。そう
なんですよ。で、なぜリーが、なんていうの、ジェシーになっちゃったかというと、ジェシーを昔の自分を見てたの感じがしたのと、あと、ある人物が亡くなるじゃないですか。で、今までは戦争を、目の前の人って多分他人だったと思うんですよね。
ね、
だから、火燃やされてる人もシャッターを映してたんですよ。でも、仲間的な人が死んだと同時に、なんか今までの人たちも、他
家族にいたんだってことを、なんか芽生えちゃったんじゃないですか、
う
ん、
バックボーンが分かっちゃったっていうこと
で、ね。あと、ジェシーと、まあ、なんだろう、タッグ組んで、うん、なんか、母心じゃないけど、ジェシーを守りたいっていう気持ちがあるからこそ、だんだん機能しなくなるんですよ、人間がね。だから人間になっていくっていうか、あれお前写真撮るって言ってたよね。でもなんか、大事なところで写真撮らないん
ですよね。そうですね。
そこのね、クロスがね、なんか、ものすごく切ないっていうか、ね、ジェシーもね。
そうですね。
で、僕は報道記者に関しても、ちょっと、ね、もやもやするところっていっぱいあるんですよ。
はい。
この人たち、なんかね、叩えすぎというか、なんかもちろん大切ですよ、現状。なんか、すごくないですか、報道。なんか戦争記者って、わ、すごい人。でもなんか、見過ごしてるよねって、僕ちょっと正直思う部分あるんですよ。
もやもやが。
もやもやですね。でも今回のこれって、そのもやもやをバンって見せたような感じがする。で、最後のジェシーの行動も、はい、なんかあれは勇敢なのかどうかもわかんないじゃないですか。
そうですね。
で、最後の最後の写真も、あ、もう言っちゃうけど、
はい、
大統領が死んで、
はい、
よっしゃーっていう兵隊の、
ね、そうですね、
ピースっていう
写真、はい、鬼の首取ったぞーっていうね、う
ん。で、これが平和の象徴にもなるっちゃなるんですけど、
はいはい、
なんか見てて気持ち悪いよねって。
背景を知ってるとね。
し、あと暴力は暴力だよねっていう感じが、うん、やっぱね、A24 ね、ここの一貫してよかったと思う。うん、こっちを正義じゃなくて、暴力じゃなくて、もう今まで長い歴史の中で、争いしか領土取れてないっていう人類の愚かさってあるじゃないですか。こんなに、なんていうの、会話とかで、もうこれ理想論だけどね。
はい。
こんなに賢く、昔からやってることじゃねえかっていう
ね。そうですね。
で、それが平和なのっていう感じじゃないですか。で、今のガザとかいろんな、大義名分のことをやってるでしょ。
はい。
まさに今回の A24 のこの作品も大義名分あったりです、
うん、
あの大統領がどんな人かまだわかんないですよ、
はい、
俺らわかんない、もう情報ないですもんね、
ないですね、
独裁だったかもわかんないし、うん、でもあそこがね、歴史的写真って暴力だよねっていう、なんかモヤモヤがね、最後のモヤモヤもね、残してくれたところが良かったです、
うん、
僕 A24 の中でも結構好きな方です
ね、うん、
めっちゃ面白かったです、僕は。
すごいですね、 ありがとうございます。まあそうですね、今まさにだから大統領選ね、トランプベース、ハリスやってますけど、本当ね、今回の話がね、架空の物語に見えないんですよ、ね。
マジで見えないとか。
本当、いつ、だって、ハリス対トランプも本当に接戦なんで、いつね、本当真っ二つの分断になってもおかしくないですからね。
し、ね、まあ、トランプが行きそうな感じもするじゃないですか。
うん、なんかね。だから、こういう国が分断した経緯とかね、そのさっき、大統領がどういう感じかってわかんないですけど、うん、まあ、市政の私たちって、その、いきなり混乱とかに直面させられるじゃないですか。カットインで入ってくるじゃないですか。だからね、そういうことを、なんか、に直面するんだよっていうことも継承がされてるような感じもするんですよね。なので本当ね、見ていて全く損はない映画です、
うん。
なぜかつったら全人類がもしかしたら今後直面するかもしれない危機が描かれてるから、
もしもしですね、
うん。はい、なので本当ぜひいろんな人に見てほしいなという映画でした、うん。以上が私の活動報告でした。10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれをサイコロの目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう
ということなんですが、すいません、
はい、
ちょっとここで、お知らせがございます、
はい。
月刊映画感想部ポッドキャスト、
はい、
来月で最後です。
来月で最後、
来月で通常開催
です。もう何年やった？
2016年6月からが05の話です。
で、今回でちょっと、一旦一区切りを、
はい、
クロールということで、
すみません。
年内で、ちょっとラストということで。
そうです。
はい。
で、すみません。
でも、通常回は12月最後。
はい。
で、本当の最終回はですね、この番組ですね、毎年、ベスト10を決めてるんですよね。
はい。
それが最後です。
はい。
だから12月通常回は、初旬に出すのが、
はい、
出して、年末が最後ということで。
おっしゃる通りです。
でも、通常回が最後だから、今回ね、 この決めるのは本当に最後の、は
い、最後のラストサイコロという
ラストイヤー、
はい、ラストイヤーじゃん、
ラストイヤーで、まあラストイヤーですね、
まあまあまあまあ、まあ、
はい、区切りをということで、ということで皆さんちょっと理解していただければいいかなと思います。
はい、
じゃあ最後、
はい、ということですね。じゃあまずは先行ここの口じゃんけんからいきます。
はい、
最初はグー、
じゃんけん、
チョキ、
あ、
はい、これ
チョキ。
勝ちましたというの変更でございます。
はい。
ただですね、対象期間は2024年11月1日から、はい、11月29日までです、うん。矢田さんの一言コメントもあるので、よろしくお願いします。うん、では行きましょう。一つ目、11人の族群。
白石監督。
二つ目、愛見互い。
黒木春さん旬。
三つ目、ルート29。
ユニクロの CM。
四つ目、本心。
石井優也監督だよ。
5つ目、矢野くんの普通の日々。
僕の名字です。
6つ目、6人の嘘つきな大学生。
就活。
7つ目、アングリースクワット、公務員と7人の騒ぎ師。
カメラを止めるな。
8つ目、海の沈黙。
内田裕也さんの義理の息子。
9つ目、正体。
横浜流星君なんです。
そして、10個目、雨の中の浴場。
成田亮さん出るよ。
はい、ということでございます。はい、そうですね。もっくんってちゃんと言いましたね。
キリンさんの義理の息子さん。
そうですね。はい。
ヤックンの友達。
ヤックン、それはフックンの友達
も友達。
友達もあるからね。そうそうそう。フックンも忘れないでね、みんな。はい、ね、フックン通販番組とか見てると、よく出てる。
よく出てる。それぞれのフィールドで3人とも活躍されてるの、はい、すごい、改めて思うな、
はい、うん、はい、ということで、決めていきましょう、そしたら、
はい、これ最後、
はい、ではですね、私滝沢のですね、第一希望いきたいと思います、
はい、
本心です、
はい、
はい、
石井優也さん、
はい、石井優也監督です、平野啓一さんですね、
はい、
はい、もうこれはなんか
ある男ね、
はい、あ、そうですね、うん、ある男良かったですよね、うん、主演がですね、俺たちの池松
くん。まあ、池松くんが出てると面白いっていう。
そうですね。
豪華なんですよね、妻夫木さんも出て
る。そうですね、綾野剛さんも出てるし。
田中裕子さん出てるし。
そう、いや、いいっすね。
なんかもう、多分、石井優也さんだから出たいっていう人ばっかりっていう感じしますよね。
そうですね、あと題材が結構、そのデジタル化っていう、平野さんね、そういうこと結構作ってるんですよね。うん。なので、非常に興味あるなと思って選びました。
はい、
では、矢野さんの第一希望は何でしょうか
?11 人の族群。
ああ、はいはいはいはいはい。
まあ白石監督だから見たいなと思ったのと、あと、中野太賀さんが僕すごく好きで、
はいはい、
あと山田孝之さんとダブル主演ということをこれ絶対見たいなと思ったんで、選びました。
そうですね。いや、すごいです。中野太賀さんももう出すぎですよ。
新宿野戦病院で工藤官のやってたから、これも本当に素晴らしかったし、
今年脇も前、
で、し、来年ね、タイガー。あ、再来年か。
再来年
タイガーですね。
はい。
それ行きますとも出るんですよね。
そうですね。
はい。
いや、すっごいっすよね。
今大活躍っていうか、で、どの役もいいんですよね。
そう。脇もできるし、
あ、そう、主役もできるし。
こんなに両方ともハイクオリティでできる人すごいっすよね。
すごいすごい。コメディーもからね、シリアスなものまで。
そうそうそう。
素晴らしいと思います。
いやー、よかったですね。はい。では、滝沢の、第2期は行きたいと思います。正体！
はい。
はーい。
これね、藤井さんですね。
そうです。
はい、藤井監督ですね。
これも山田孝之さん出てるんですよね。そうですね、山田さん出てますね。
なんかすごいですね、いろいろ。
すごいな
ぁ。ちょっと一時期俳優、ね、ちょっとお休みしてた時期はありましたけども。
あ、確かに言われてみればそうですね。
でも全然僕好きな役者さんなので。
ということで、矢野さんの第二希望は何でしょうか？
めっちゃ迷うんだけど、
はい。
ルート29。
あー、安田早方さんですね。
こちら、みこの監督なんですね。
そうです。
で、これ、評判良かったんですよ。まだ見に行ってないけど、その、こちら、みこを。
あ、
だから見ました。
あ、めちゃくちゃ良かった
です。嬉しいですね。
うん。
その監督さんだから、この、綾瀬はるかさんも大好きなんで、見たいなと思いました。
本当ね、こちら、みこ見てない方、多分、配信であると思って、はい、ぜひ見てください。
あ、はいはい。
予告編とかで、こちら、みこ、こちら、みこを応答してくださいって言うんですけど、うん、これが、最初言ってる、その、あみこのセリフが、途中から違って聞こえるんですよ。
なるほど。
そう、同じセリフなんですよ。うん、けど、意味が変わってくるっていうのが、うん、これがものすごいです、
うん。
素晴らしかったです。
はい。ということで、滝沢の第3希望行きたいと思います。まあ、これでしょう。雨の中の浴場ということで。
おお。
あの、片山監督ですね。
はい。
あと森田剛さんね、成田亮さんね、出てます。まあ、片山さんね、でも去年まではのガンニバルの方で大変だった
ん
です
ね。そう
です
ね。また、2もね、多分、
やると思います
から、ね。配信されるらしいんですけどね。まあ、まだ、多分もう取り置いてるのかな。
まあ、片山晋三監督も外れがないです。
うん。
前回ね、僕も、探すで、
ああ、そうですね。
はい。
はいはいはい。
探す、よかったっすね。ほんと、三崎の兄弟ももちろんいいんですけども。あ、そうですね。ほんとね、片山監督僕大好きです。ガンニバルも見ました。
あ、見ました。
よかったです。
よかった。
はい。やっぱ片山晋三監督、やっぱ世界に羽ばたくべき人なんで、うん、はい、ぜひぜひ見たいと思いました。はい、矢野さんの、第3希望は何でしょうか？
めっちゃ迷うんだけど、
はい。
矢野くんの普通の日々。はい。
そっち行きますか。
はい、これ行きましょう。
はい。
こういう系あんまやったことないですよね。
そうですね。
し、まあ同じ名字なんで。
まあね。
ぜひ、ちょっと入れてみましょう。
矢野くんの普通の日々については、矢野さんのツイッター見てればわかるってことですね。
まあ、本当に、映画にもならないですけどね。普通すぎて。あ、こいつスーパー行ってるみたいな。
多分モタイマサコさんあたりは多分主演、映画出てくれると思う。
そうね。
モタイさんが出てる映画ってすっごい普通
な主演だね。じゃあ、やりますか。
はい、ではおさらいです。
はい。
一枠目、本心。
本心で語ろう。あ、ごめん。本心で語ろう。
はい。二枠目、11人の属軍。
千原誠二さん出てるよ。
さ、三枠目、正体。
森本さん出てるよ。
4枠目、ルート29。
林沙耶春さん、好きです。
5枠目、雨の中の浴場。
ヒミワノール。
そして6枠目、矢野くんの普通の日々。
筒井あやめちゃん出てます。
あ、筒井あやめちゃん出てます、ね。
そうですね。
はい。あと、さりげなく綾瀬はるかさんへの告白や
めっちゃいいっすよね、綾瀬さんって。
そうですね、綾瀬さん。
演技もすごい素晴らしいし、なんか好きなんだろうな。
はい、ということで。
あ、これ最後。
はい。いきますよ。
じゃあこれ記念すべきラストどれになるかっていう感じ、
ね、はい、そうですね、いきますよ。はい、滝沢のレッツタイムローイム。やっ、ルート29。
おー、
綾瀬はるかさん。まあこちらにこも私見てるんでね。
はいはいはい、
はい、ぜひ楽しみな感じです。はい、ということで、4が出た場合は振り直しです。いきますよ、矢野さんのレッツタイム
ローイ。これラストですね。
はい、正体、はい、
そうっすか。
いいじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
何ですか。
ああ、なるほど。
正体嫌なんですか。
いや、別に別に。なるほどね。
いいじゃないですか。
さあ、
堀井監督。はい、ですね。はい、ということで。では、エンディングでございます。
はい、
はい、お聞きいただきましてありがとうございました。したはい、次回ですね、12月号で私たちが、数を言えばですね、矢野さんが11月29日金曜日公開の、正体。
はい。
私、滝沢がですね、11月8日公開の、ルート29でございます。
はい、ということで、ラスト。
はい。
語るのが日本映画2つ。
そうですね。
で、若き監督さんですよね、多分ね。
まあまあまあ、若手ですかね、両方とも。
まあ、
若手。
もうまあ、でも今後担う人たちの、
いや、間違いないですね。
監督作品っていう、
はい、
それをラストに語るということで、ということで、まあどうなるなるか、ちょっとすごく楽しみですね。
はい。
さあ、ということで、来月の初旬が通常回パスと、
はい、
で、本当の最終回はベスト10、
はい、
と同時にありますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っております。
はい。
本日も聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。来月もぜひよろしくお願いします。以上、月刊映画総分ポッドキャストでした。さよなら。